16特集スペシャルトピックス、自然を生かして清瀬エコプロモーションってなーに。18分30秒。駅前のポスターや市役所などで見かけるウッドチップや桜チップ、銀杏の販売や苗木の無料配布、清八のイベントのお知らせなど、市の業務とどんな関係があるのだろうと疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。これらは市が実施する環境問題の改善を目的とした取り組みである清瀬エコプロモーションの一環として行われています。清瀬市は都内有数の緑豊かな町です。しかし自然を維持管理していくためには、枝や切り株、落ち葉などの副産物、産業廃棄物とそれにかかる処理費用が発生します。副産物をリサイクルすることで産業廃棄物の収集運搬費を削減するなど、清瀬の自然を生かしながらさらに緑豊かな清瀬の町を目指しています。今回はそんな自然を生かすエコプロモーションの取り組みをご紹介します。紙面の説明、エコプロモーションの取り組みなど7項目が写真を使い表されています。紙面の説明終わり。清瀬エコプロモーションの取り組み。清瀬エコプロモーションは平成24年度に公園や街路樹の整備などの市役所内での類似業務の一本化と委託費の削減を目的に組織された総務課エージェン係を中心に行われています。その業務は欅通りの街灯や街路樹の整備、枯れ木対策、児童遊園の草木の整備、遊具の補修、道路に流出した土の撤去、平成26年からはミツバチの飼育など多岐にわたります。市内の木々の伐採や清掃を行うと、伐採した枝や落ち葉、道路に流出した土などの産業廃棄物が発生します。産業廃棄物の処理費用は草や葉、枝で1キログラムあたり約40円、道路に流出した土などは1立方メートルで約1万8000円ほどにもなります。これまで多額の産業廃棄物の処理費用が発生し、その費用は年々増加の傾向にありました。エージェン係が発足した当時、職員たちは考えました。仕事をすればするほど費用がかかってしまう。産業廃棄物となっている伐採した木や枝、処分する落ち葉や土を活用することはできないだろうか。清瀬の豊かな自然をもっと生かすことはできないだろうか。そこで副産物を加工してリサイクルし、産業廃棄物の処理費用の削減を目指す清瀬エコプロモーションを開始しました。産業廃棄物処分費の推移。平成23年度、処分費480万9000円。24年度、582万1200円。25年度、472万8098円。26年度、27年度、28年度、ともに0円。産業廃棄物処分費の推移終わり。写真、欅通りとあり、緑豊かな欅が並ぶ欅通りです。写真終わり。資源を生かす。副産物を加工・リサイクルして有効活用。産業廃棄物として処分されていた伐採した枝や落ち葉をウッドチップや腐葉土などに加工し再利用したことで処分費を削減。平成26年度以降の産業廃棄物の処理費は0円となりました。加工したウッドチップや腐葉土は市民の皆さんに販売しています。ウッドチップ、清瀬桜チップができるまで。写真を使い紹介されています。丸1、市内の雑木林の樹木や街路樹を 伐採・剪定した木々を、とあり、写真、うず高く積まれた伐採された木々、写真終わり。矢印、丸に、直径10センチメートル程度の大きさに切って、粉砕機へ。写真、機械を使い作業の様子。写真終わり。矢印、完成、ウッドチップは雑草よけや暑さ対策などに使用します。清瀬桜チップは市内の小中学校、地域市民センターなどから倒木防止などのために伐採・剪定された桜の木から作られます。粉砕後、天日で乾燥させて完成です。燻製などに使用します。昨年12月には消費生活センターで清瀬桜チップを使用して燻製を作る講座が行われました。写真2枚、1枚目、ウッドチップとあり、大きな袋に詰められたウッドチップ。2枚目、清瀬桜チップとあり、小袋に清瀬桜チップと書かれたラベルが貼られた製品。写真終わり。資源を生かした市役所の屋上緑化。市内から発生した資源をリサイクルし、市役所の屋上を緑化しています。写真を使い説明されています。上部に屋上の写真2枚。1枚目、屋上に植えられた数多いひまわり。奥には巣箱が並んでいます。2枚目、咲き誇るサルビアとコスモス。下部に3枚の写真。いずれも上部屋上の写真に向けて矢印があります。1枚目、道路に流出した土とあり、パワーシャベルで路肩に溜まった土を排除しているところ。2枚目、ウッドチップとあり、大きな囲いの中に入れられたウッドチップ。3枚目、給食の残骸で作った肥料とあり、プラスチックケースに入った土のような肥料。写真終わり。欅通りの欅を郷土博物館で再利用。台風で倒木した欅通りの欅は、職員の手によって美しい木目を生かした4つのローテーブルに再生され、郷土博物館の休憩スペースで使用されています。郷土博物館にお越しの際には、ぜひご利用ください。写真、木の形を生かした美しい木目のローテーブル。写真終わり。自然を生かす。農業を活性化し、地域ブランドを創出。5年目の東京清瀬市ミツバチプロジェクト。市役所屋上での養蜂事業、東京清瀬市ミツバチプロジェクトは、清瀬の基幹産業である農業の活性化、花のあるまちづくり事業の拡充、地元ブランドの創出を目的に、平成26年3月に始まりました。また、蜂蜜の原料となる蜜源植物の無料配布会では、市内農家と協力し、野菜と花の販売会を同時開催しています。写真2枚、2枚とも、細蜜の様子とあり、1枚目、吸板から大きな包丁のようなもので、蜜の詰まった巣を剥がしている様子。2枚目、機械で蜂蜜を絞り、たらいのような器に絞り出している様子。写真終わり。清蜂、ローマ字、清瀬市役所産蜂蜜の活用。市役所の蜜蜂が市内の花の蜜を集めて作った蜂蜜、清蜂は、採蜜体験会や職員によって採蜜されます。その後、市内公立小中学校の給食の材料や、市主催の料理講座、ふるさと納税の返礼品など、様々な場面で活用されるほか、苗木の無料配布会など、市のイベントで販売しています。写真2枚。1枚目、養蜂作業とあり、養蜂用の作業着を着た 2名の方が巣箱を開け、作業をしています。2名の周りには多くの蜂が飛び交っています。2枚目、蜜蜂とひまわりとあり、大きくアップされたひまわりに蜂が1匹止まっています。写真終わり。蜜蜂と清瀬の農業。蜜蜂は環境指標生物で、農薬に汚染された土地に住むことができません。蜜蜂が活発に活動している清瀬では、地元農業が健全に営まれ、安全な野菜が生産されているという証明にもなります。また、蜜蜂によるポリネーション、受粉活動は、農作物の実りを豊かにします。写真3枚、1枚目、中学校給食の清蜂ゼリーとあり、皿に盛られた清蜂ゼリー。2枚目、清蜂とあり、ローマ字で清蜂と書かれたラベルが貼られた瓶詰めの蜂蜜。3枚目、親子採蜜体験会で巣箱を観察する子どもたちとあり、防御用のネットをかぶり観察する子どもたち。写真終わり。恵みを生かす。身近な清瀬の自然の恵みをいただく。市役所や小中学校など市の土地にも様々な自然の恵みが育ちます。それらの中にもそのままになってしまっているものや捨てられてしまっているものがありました。写真2枚。1枚目、下宿の私有地に植栽されている鬼ぐるみとあり、小分けされ赤いネットに入った鬼ぐるみ。市役所さん鬼くるみと書かれたラベルが貼られています。2枚目、市役所本庁舎で育ったシークワーサーとあり、青い実をつけたシークワーサーの木。写真終わり。市役所産銀杏。主に市内小中学校の校庭の銀杏です。落ちた実を触ると手がかぶれますが、洗えば美味しくいただけます。写真。小分けされ赤いネットに入り、市役所産銀杏と書かれたラベルが貼られています。写真終わり。ゴーヤ、ニガウリ。市役所のグリーンカーテンのゴーヤ。蜜蜂のポリネーションにより豊作となりました。写真、青々とした葉の中にゴーヤ、また黄色の花に蜂が止まっています。写真終わり。販売で得た収益は全額緑地保全基金へ。産業廃棄物として処理されていた木々の加工品や清蜂、市内で採れた銀杏などは、市役所本庁舎や市内のイベントなどで販売しています。販売により得られた収益は全額歳入として緑地保全基金に積み立てられ、市内の雑木林などの自然環境を守り、育成するための活動に充てられています。市内の自然を維持管理するために発生した副産物を加工・販売した収益で、清瀬の自然をより豊かなものにすることが、清瀬のエコプロモーションの使命となっています。写真、松山緑地保全地域とあり、緑に覆われた中に道があります。木々の間から木漏れ日が差し込んでいます。写真終わり。帯広畜産大学主催で、養蜂事業とエコプロモーションの講演会を行いました。昨年12月15日、帯広畜産大学主催で清瀬市の養蜂事業に関する講演会が開催され、清瀬市総務課の職員2人が講演を行いました。この講演会は帯広畜産大学の学生の中から、大学内でミツバチを飼育し、ミツバチの研究、蜂蜜による地域の活性化に挑戦したいという提案があったため、先行事例として、清瀬市で展開する東京清瀬市ミツバチプロジェクトの取り組みを紹介することとなり、実現しました。講演会には学生、 大学関係者をはじめ、商工会、帯広市民の方々にもご参加いただき、養蜂事業に加え、天然資源を有効活用するエコプロモーションについても紹介しました。写真、帯広での講演を行う職員とあり、スクリーンを使った講演会の様子、写真終わり。お年玉プレゼント、クイズ&アンケート、清瀬エコプロモーションクイズと司法アンケートに答えていただいた方の中から抽選で、清瀬市役所さん蜂蜜、清蜂80グラムを5人、清瀬市ガイドブックを20人にプレゼント。結果は発送をもって返させていただきます。清瀬エコプロモーションクイズ。問い1、清瀬市役所さん蜂蜜の名前は？あ、蜂清。い、清八。う、清蜜。問い2、清瀬桜チップの主な使い方は？あ、燻製。い、雑草よけ。う、暑さ対策。問い3、次のうち清瀬市役所で販売されたものは？あ、銀杏。い、金柑。う、カンパン。クイズ終わり。司法アンケート。問い1。司法はどの程度読みますか？あ、迷子を読む。い、時々読む。う、ほとんど読まない。問い2。紙面の文字の大きさはどうですか？あ、大きい。い、ちょうど良い。う、小さい。問い3、これまでの司法で良かった企画があれば教えてください。問い4、司法清瀬で取り上げてほしい内容や企画を教えてください。問い5、司法に関するご意見やご感想を教えてください。アンケート終わり。対象、市内在住の方。応募方法、1月15日月曜日筆着までに郵送またはメールに件名お年玉プレゼント、クイズの答え、アンケートの回答、住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、郵便番号 204-8511 中里 5-842 清瀬市秘書広報課広報校長係へ、電話 042-497-1808、 メール広報@city.kiyose.lg.jp。 問い合わせ、総務課永善係、電話 042-492-5111、 内線254または524。ここまでは小川貴子でした。